すいすいすい玉日和のお時間です。 おかげさまで今日も無事に放送を迎えることができました。いつも聞いていただく皆様のおかげです。ありがとうございます。パーソナリティは車椅子スイマー玉こと玉川恵子です。本日はゲストに NPO 法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター事務局長野口あゆみさんをお迎えします。パーソナリティデビューをした時からの夢でしたバリアフリーツアーセンターを紹介したくて、その夢が叶って今日はとても嬉しいです。ありがとうございます。楽しい30分をリスナーさんと一緒に過ごしましょう。この番組は私、車椅子スイマー玉こと玉川恵子がご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本局スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
では早速お呼びしましょう。今日のゲストさん、 NPO 法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター事務局長野口あゆみさんです。ご出演ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。
はい、こんにちは、野口です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、では早速ですが、今日は伊勢志摩バリアフリーツアーセンターのこといろいろ教えてください。
はい、お願いします。
はい、まずバリアフリーツアーセンターはどこにありますか？いつから活動しているんですか？
はい、私たち働く伊勢志摩バリアフリーツアーセンターは三重県鳥羽市の鳥羽駅前にあります土産物屋さん一番街というビルの1階に、事務所を構えております。始めたのはもう今から22年前になりますけれども、2002年のまあ、1月に発足して、いろいろ準備期間をしてですね、その年の4月に事務所、まあ、そこに、事務局を構えました。
そうするともうだいぶ歴史があるんですね。
そうですね、もう子供を産んで20歳成人になりましたという年ですね。
そうですね、はい、20周年超えておめでとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
伊勢志摩バリアフリーツアーセンターはどんなお仕事をしているところなんですか？
はい、バリアフリーツアーセンターはざっくり言うと、伊勢志摩や三重県に、観光にお越しになりたい方が、例えば障害があったり車椅子に乗ってたりご高齢のご家族がいらっしゃったりした時に、車椅子で例えば泊まれるお宿あるのかなとか、視覚に障害ある方連れていくけども楽しめるところあるのかなって思った時に、まずうちに問い合わせていただきましたら、そういったバリアフリーの情報、楽しめる情報をお伝えするようなところなんです。はい、なので、まあ、いわゆるバリアフリーの観光協会のバリアフリー版と思ってもらったらいいんですけれども、はい、まあ、バリアフリーの情報の発信と収集をしたり、いろんな宿泊施設や観光スポットを、調査をしに行ったりですね、あとイベントやアクティビティなどをどんどんこうあと開発して、皆さんに提供していくというような活動をしております。
とっても楽しそうなお仕事ですね。
そうですね、当初は本当にどんな形になるのかな、22年前はこういったバリアフリーツアーセンターというものは全国探してもどこにもなかって、はい、本当に先を行ってきたところはあるので、はい、見本がない状態だったのでね、本当にどういう方向に行くんだろうという感じだったので、はい、もうこう試行錯誤してましたね。はい、
ね、そのホームページに書いてある言葉で印象的な言葉があるんですけど、合言葉は行けるところより行きたいところに行きましょうっていうようなのが書いてあったんですけども、なんかとってもいいフレーズやなと思いました。
そうですね、今でこそいろんな情報が入ってくるようになりましたけれども、うんうん、はい、22年前は選択肢がなかったんです、うん、
はいはい、
ね、そうですね、障害者高齢者の方たちが旅行しようと思った時に、うん、ここになら行けますよっていうような紹介しかなかったんですけれども、うんうんうん、選択肢が限られた中での旅行とか、うん、遊びっていうのはやっぱり楽しくないですよね。自分が行きたいところじゃないところに誘導されることもあるので、そういった時に、うん、いくつか選択肢があって、そこから選んで、うん、自分がこれだと、うん、思ったところに行っていただきたい、うんうんうん、要するに行きたいところに行けるっていう環境を作っていきたいなっていうので、うん、そういう、こうキャッチフレーズみたいなものを、はい、掲げました、
はい、はい。そうしたら実は私もですね、いてしまバリアフリーツアーセンター発足当初から障害当事者アドバイザーっていうことで専門員という立場で活動させていただいているんですね。で、先ほどのそのあゆみさんのお話で思い出せたのが、私たちは獣道を開拓するんやで、たまちゃん。で、私たちの前に道はないけど、私たちが道を開くことによって、ほら見てみ、後ろには道が細いけどちゃんとできとるやんかっていう話をあゆみさんから聞いたのを今思い出しました。
ああ、私もたまちゃんに言われて今思い出しました。
なんと私実は野口さんご夫婦に出会ったからこそ今のこのアクティブなたまちゃんがいるんですね。本当は本当に最初は家から出たことがなかって、家から出たことがなくて、ずっとこもってたので、それも思い出しつつあるんですけど、ありがとうございます、改めて。
はい、そうですね、なんかこう人ごとのように紹介ね、してましたけど、たまちゃん最初からいたじゃないですかって、ここまで出かかってました。
そうですね、でもやはり、はい、最初の実は初回の第1回目の放送の時もバリアフリーツアーセンターの紹介とか、あゆみさんの紹介とか、まあ、ご主人である小一さんの紹介もさせていただいたんですが、これは私の口からお伝えをするより、ぜひあゆみさんご自身の言葉で語っていただきたいなと思いまして、ずっとオファーをさせていただいて、今日収録ということで、放送ということで、ありがとうございます。
いいえ。はい。たまちゃんが最初に出会った時の話で、私も思い出しましたけれども、たまちゃんと最初に会った時に、たまちゃんが、車椅子で遊びに行っていいんやっていう言葉を言ったのを、今思い出しました。
そうなの。実は当時ね、県の職員をしてた時に、光一さんが私の職場に研修にいらっしゃって、でその時に初めてアクティブなというか健康的な車椅子ユーザーのことを見たんですね。それまで私の車椅子のイメージっていうのは、なんか病院に置いてあるような、公共施設に置いてあるような、車椅子イコール押してもらうっていうイメージだったんですけど、その時出会ったかっこいいイケメンの光一さん、当時あゆみさんの彼氏さんだったんですけど、は赤いかっこいいスポーツタイプの車椅子に乗ってたんですね。で、私初めて見て、こんなかっこいい車椅子があるんやっていう風に思って、でもなかなかこう話しかける勇気もなくて、そしたら光一さんの方から話しかけてくれて、なあなあ、休みの日って何してんのって言われたんですけど、うん、今だんだん思い出してきて、というか忘れもしない、休みの日っていうのは次の仕事のために休息しているんです。お家でずっと私ゆっくりしてて体力回復させてるんですって言われたんですね。で、言ったんですね。そしたら小一さんが、それでなんか楽しいのって言われたんですね。で、楽しいって何、そんな車椅子で楽しんでいいんですか私って思って、で、そうやったら何、遊びに行ったことないのって言われて、で、多分鳥羽水族館でしたよね、地元のね。で、なんかバリアフリー調査っていう言葉は使わずに、ちょっとみんなで遊ぶから一緒に行こうやって誘ってくれて、あ、はいって言って、 その時ね、真っ逆から鳥羽まで私運転できなくて、最寄り駅まで電車で行って、で迎えに来てもらったんですね。でまだその時自分の車椅子を持ってなかったので、あの多分センターまだなかったので鳥羽水族館の車椅子を借りたと思うんですけど、でそこでびっくりしたことがあるんですね。なんと、車椅子に乗った光一さんは自分で車椅子をヒューッと漕いで、あゆみさんが後ろから追っかけて走っていったんですね。で私のその時車椅子に対するイメージが180度変わっちゃって、何残っちゃって、押してもらうってあのねいうイメージだったんが、あ便利なんかなって。で光一さんがヒューって漕いでるのをあゆみさんが追っかけるから、あなんか車椅子のイメージがなんか違うぞって思ったら、実は、まあ、バリアフリー調査であったのと光一さん以外の方にもたくさん出会って、こんな元気な障害の方がいるんやなっていうのをね、その時初めて知りました。
そうですね、そうなんですよ。たまちゃん、私もたまちゃんのことを小石さんから聞いてて、うん、あのこんな子がいるんやけれどもって言ってて、うん、実はツアーセンターの一つの目的というものが、うん、そういった、まあ、いわゆるデブ症というか、なかなか外に出にくい、はい、出たいと思っているけれども、はい、なかなか出る勇気がない、外の、はい、世界というか、まあ、その外出するのが怖いって思ってる障害者や高齢者の方って実際やっぱり、はい、あのいらっしゃるんですね。で、まあ、例えばトイレの心配であったり、はいまあ、その時代だったら車椅子で外出たら、あのみんなにじろじろ見られてて、なんかその視線を感じる、痛く感じるっていうような方もいらっしゃって、なかなか出られないって言ってたんです。でそういった方が一人でも多く出るきっかけになればなと思って、まあ、一番ツアーセンターの重要な部分っていうのは情報発信ですよね、
はい、
情報発信で、これを見てもらって、だから今までそのバリアフリーの情報っていうものが全然発信されてなかったんですよね、
は
い、でね、先ほど言ったようにもう選択肢がない、ここしかないみたいなもんだったんですけども、うん、たくさん選択肢を提供して、うん、いろんな、まあ、うちで言ったらホームページで発信したり、うん、いろんな冊子、うん、マップ作ったりして、それを見ていただいて、うん、あこれならいけるかも、もしかすると私もいけるかもって思ってもらったり、あと、うん、いやこんな綺麗な景色見れるんやったらちょっと頑張って行ってみようかなっていう風な気持ちになってもらう、バリアフリーだから行くんじゃなくって、はい、ここ行ってみたいって思ってもらえるような、うん、その魅力を前面に出したような情報発信をして、うん、ね、まあ、たまちゃんの場合は騙されて出てきたんだと思うんですけれども、まあ、そういう何のきっかけにしろ外に出てくれる障害者、うん、高齢者の人たちを、うん、増やしたいっていうのが、うん、ツアーセンターの目的の一つではあったんです、うん、だからたまちゃんはそれの第一号みたいなもんですよね。
そうですね、その目的にかっちりハマって、作戦にハマって、うん、気づけば22年っていうことなのかもしれないんですけど、今のその、あの、野口さん、あゆみさんのお話の中で、デブ症っていう話があったのと、私もね、あの、今でこそ正直、その、モデルさんじゃないのに、ツアーセンターのお仕事でいろいろ、あの、ね、あの、メディア発信とか、メディア掲載とかしていただいて、まあ、私を見てって感じなんですけど、当時っていうのは、こう、何か心配があって、見てくれるんだと思うんですけど、大丈夫ですかとかってこう外で声をかけられた時に、すごいこう自分の障害があるっていうことをマイナスに捉えてたんですね。で、まあそういうのが重なって行きたくなかったとか、だんだんだんだん行くのが怖くなって恥ずかしくなって、どうしようかなって、でたまにその勇気を振り絞って行ったとしても、なんかバリアフリーですって書いてあっても、あの中はフラットなんですよね。でも入り口に段差がある、でもその段差を越えないことには中には入れなかったりとか、あのお手洗いも車椅子対応がありますよっていう風にあっても、中に行ったらなんか掃除道具とかいっぱい入れてあって使えなかったりとか、でそういうのをこう見てしまったり感じてしまうと、あ、なんかバリアフリーって言うけど、実は自分の求めてるバリアフリーじゃないんかもしれへんなっていうのを思って、 で、なかなかデブ症になってたっていうのも正直あったと思うんですね、思い返すと。でもツアーセンターができて、そういうバリアフリーの調査とか、あの旅館とか施設さんへのアドバイスをしていただくことで、20年経ってね、鳥羽とか伊勢志摩以外の地域も本当に三重県バリアフリーになってると思うんですけど、ツアーセンターのおかげやと思います。ありがとうございます。
いえ、ありがとうございます。いや、でもそれは本当に私たちだけの力じゃなくって、そうやって協力してくれるたまちゃんみたいな地元の障害者であったり、実際それを見てもらって、あのもう当初20年前とかって全然バリアフリーって整ってなかったにもかかわらず、伊勢志摩の観光という魅力を感じてもらって、それでも行きたいと思って来てくれてる障害者高齢者の方たちですね、先陣切ってやってきていただいた人たち、あとそれとともに一緒に協力して理解していただいた観光施設の旅館やね、観光スポット施設の皆さんっていうの協力があってこそこんだけ続けられたと私は思っているので、本当にそれはありがたいことです。私たちの力だけではとてもじゃないけど、そんなあのできないと思いますよ。
じゃ、中心にまあツアーセンター、施設のバリアフリーツアーセンターがあって、そこをを中心にそのみんなをつないでくれて、まあ皆さんそれぞれの協力とか、それぞれの立場でアドバイスとかそういうふうにしていただいたので、そういうバリアフリーの輪が広がってきたっていう感じなんですかね。
そうですね、そうだと思います。もうどんどんこう波紋のようにというか、広がっていって、で、どんどん大きくなってきてるっていう感じですね。
本当に。嬉しいなって思うし、ありがたいなって思うし、で、そんなイベントの一つが、あの先日、まあこれ放送するの1月の下旬なので、まあ1ヶ月ちょっと前なんですけど、あの伊勢市であったお伊勢さんマラソンっていうのがありましたよね。
そうですね、ありました。たまちゃんも参加していただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。これあのバリアフリーラン 1.8 キロに出させていただいたんですけど、実際どれぐらい前からバリアフリーランのコースってあったんでしたっけ。
お伊勢さんマラソンのマラソン、そうですね、それは実は一番お伊勢さんマラソンの前より、あの、志摩ロードパーティーというものがあって、毎年4月に行われている、それはもうかなり前からごめんなさい、あのちょっと数字的なものが今ちょっとふと思い出せないんですけど、あのもうそれは志摩市政20周年なので、もう20周年記念で始まった大会なので、もう20年ぐらい前から関わらせていただいて、志摩ロードパーティーっていうのが始まって、でその後、お伊勢さんマラソンもバリアフリー化しようということで始まったんですけども、それは今そうですね、どうだろう、7年ぐらい経ってるのかな、
まあ、数年以上ってことですね。
そうですね、あの10年未満ですけど人受けた、そうですね、でももうだいぶ続いてますね。
その、お伊勢さんマラソンの魅力って、あの一般の方のランニングの日と日が違うから、その本当のランナーさんたちが私たちのサポートをしていただくっていうのもすごいありがたいですし、沿道の応援がすごいですし、数年経ってるので、なんかこう、年々こうパワーアップして、あの、被り物したりとか仮装したりとかして走ってくれる方もいるし、知り合いの方なんかは、まあメインは車椅子やけど、最後のその5メーターとか最後のゴール地点は頑張って杖で歩くよっていう風に、それを楽しみにして練習しとるよっていう方もいらっしゃるので、本当に嬉しい大会やなと思って毎年感謝をして、また来年も出たいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ではまだまだですね、実はあのお聞きしたいことがあるので、またぜひ次回もゲストにお越しいただけたらなと思います。
ありがとうございます。また呼んでください。
はい、ありがとうございます。ではここで短い音楽を挟んで、私の幸せ時間のコーナーへと入っていきたいと思います。 では私の幸せ時間というコーナーです。このコーナー私が自分がハッピーで毎日ワクワクしたいなっていうことで設けてるコーナーなんですけど、早速ですが野口さんの幸せ時間、何かよければ教えてください。
いろいろあるんですけれども、
はい、
ちょっと仕事つながりのお話をしようと思うならば、
はい、
私こういったバリアフリーツアーセンターでお客さんの対応を電話やメールでさせていただいているときに、
はい、
お客さんの旅行の工程とかを相談されたりするんですね、
はい、
いやこういったお客さんならここに行ってあそこに行って、あそしたらここでちょっと困るかな、じゃあこの情報とかっていろいろこう考えているうちに、
はい、
もう自分がこの旅行の工程をすでに旅をしているみたいな気分になるんですよ、
はい、
もうねなんか気持ち的には伊勢志摩を、うん、三重県のどこかを旅しているような形で案内をしているので、
はいはい、
その旅なんか何回も私は三重県や伊勢志摩を旅している気、うん、旅していることになるので、ツアーセンターを始めてからこの今までですね何万回と旅行をこの地元の旅行をしている気分になって、その度に自分と地元の良さを感じてます。それがすごく私にとっては嬉しいというか楽しいというか、
うん、
まあ、だから転職なんだなっていうことを改めて思うんですけども、
はい、
仕事の部分で幸せ時間を感じてしまっているということは、まあ、年中仕事してるみたいなものになっちゃうんですけど、まあ、一つ楽しみですね、これも本当にって思ってます、
本当になんか工程を考えながら組み立てながらご自身もワクワクしながらお仕事していただいてるってすごいいい話やなって思うし、なんか働きすぎちょっと心配と思うけど、ね、でもあゆみさんのあったかさが伝わるエピソードでした。
ありがとうございます、
ね、はい、なんか私の幸せ時間うーんって考えてたんですけど、ね、最近冬っていうのもあるんですけど、津市の日帰り温泉湯の瀬さんっていうバリアフリーの温泉があって、まあ、ツアーセンターでも調査に行かせていただいて、まあ、プライベートでも行かせていただいたんですけど、なかなか車椅子でとか体が不自由な場合、一人で単独で行ける温泉って少ないんですけど、湯の瀬さんはね、更衣室もきちっとバリアフリーですし、中も段差とかがないし、浴槽に入るのはまあもちろん段差あるんですけど、ちゃんと手すりを置いていただいてるので、ゆったりまったりね、いいお湯に入れるのはすごい癒しで幸せやなって思うんですけどね、なんせ大人気の温泉なので満員なのでね、
そうですね、あそこは福祉旅館として掲げているので、はい、そういった方たちも多いですし、はい、あとやっぱり三重県の中でも一番有名な榊原温泉の湯なので、
はい、
美人の湯ですよね、うん、あそこね、
そうなんですか
ね、うん、入るたびに美人になるという噂なので、うん、たまちゃんもちょっとね美人になりつつあるというか、まあもともと美人なので、
なんかねでも本当にご常連の方、ご高齢の方で多分その障害をお持ちじゃなくても足腰がちょっとまあご不安な方とかがいらっしゃって、本当にいつ行ってもね同じメンバーがね同じ場所にいらっしゃるのでねなんかこう若干こう満員御礼感はありつつ、でも楽しいなと思う反面、ああいうところがもっと増えてくれたら嬉しいなっていうふうに思います、
うん、そうですね、温泉皆さん入りたい人多いので、うんうん、やっぱりそのセンターへの問い合わせも、まあ、一番多いのは、
はい、
まあ、伊勢神宮なんですけれども、うんうんうんうん、やはり美味しいもの食べたいとか、
はい、
温泉入りたい、おじいちゃん、はい、おばあちゃん温泉入れてあげたいという家族の思いであったり、はいはい、そういう方たちが非常に多いですね、
は
い、だからそういうところがバリアフリー化されていくと本当に私たちも紹介しやすいし、お客さんたちも選択肢が増えてくるので、うんうん、まあ、そういったところが増えていくとありがたいです。
そうですね、うん、なんかね伊勢志摩、鳥羽志摩いっぱい美味しいものありますしね、
うん、
これから冬のグルメも楽しみですし、また春になったらね春先のグルメも楽しみなんで、うん、皆さんぜひぜひね機会があったら伊勢志摩また三重県にお越しいただけたら嬉しいなって思います。はい、 で、先ほど伊勢神宮というキーワードが出たんですが、伊勢神宮どんなバリアフリーがあるのかなっていうのは次回の放送でいろいろ深掘りしてお聞きしたいと思いますので、
ぜひ、はい、
お願いします。
はい、深いお話をできると思います。
ありがとうございます。はい、なんかね、今日のあゆみさんのお話で印象的だったのが、まあね、選択肢がなかった20年ちょっと前、ね、それがあの20年かけてツアーセンターや、まあ、その周りの地域の皆さんとか旅館さん施設さんのおかげで本当にバリアフリー観光推進圏の一つに三重県になってるのかなって思うし、選択肢がいっぱい増えて、ね、その旅に出たい高齢者の方、障害者の方、またあの親子連れの方とかも増えてきてるので、とっても嬉しいなと思います。
そうなんです。選択肢を増やすっていうのは皆さんのね、あのそういった選べるところを増やすっていうだけじゃなくって、私たちが考えるのはその障害当事者や高齢者の方、そのご家族の方たちが、はい、まあ、いわゆるあの責任というか選ぶ楽しみもそうなんですけれども、はい、失敗もしてもらいたいなって思ってるんです。
はい、
うん、失敗してこれ選んだけれども、うん、いや良くない旅館だったわとかね、うんうんうん、行ってみたけれども楽しめなかったわっていうことも経験してもらうと、うん、
はい、
旅行の経験の一つになるんですよね。そうすると次旅行するときに、あ、この間こんな失敗したからもうちょっとここを調べてから行こうとか、
はい、
旅行の回数が増えるほど皆さんはやっぱりその経験を使ってで、うん、あのいい旅行につながっていくと思うので、うんうんうん、1回だけのことで諦めないでくださいねっていうところです。何回も繰り返して楽しい旅行を作ってくださいと、
ね、経験値がそうやってあってみんなで上がっていって、ね、失敗も成功の一つ、成功の秘訣っていうことわざもありますもん ね。そうやってまたみんなで楽しく、時にこう小さな失敗をしながらあの旅行とかお出かけ楽しんでいけたらなと思います。はい、あっという間のお時間でした。今日は伊勢志摩バリアフリーツアーセンター事務局長野口あゆみさんをお迎えしてお送りしました。最後に聞いてくださっている皆さんにあゆみさんからメッセージをお願いします。
はい、伊勢志摩バリアフリーツアーセンターでは、皆さんの、旅行に対する不安の一つ、不安がたくさんあると思うんですけど、その不安を一つでも取り除いていただけるための旅行の窓口を、相談窓口を行っておりますので、皆さんお気軽にお問い合わせ、お電話なりメールなりでしてください。ぜひ皆さんの旅行のお手伝いをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。素敵なメッセージ。はい、あの私の SNS のリンクにも伊勢志摩バリアフリーツアーセンターのホームページリンク貼らせていただきますので、また皆さんよければご覧いただければと思います。はい、ではまた来週この時間お耳にかかれますように。スイスイスイ玉日和、パーソナリティは玉こと玉川恵子、そしてゲストに野口さんをお迎えしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では皆様今日も素敵な午後をお過ごしください。